訳聖書3版をお持ちの方は429ページ、2017年版をお持ちの方は442ページをお開きください。ヘブル人への手紙5章11節、このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。それでは、堀田先生に霊的な成熟を目指してと題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、ただいまから主の尊いお言葉を取り継ぎます。私を十字架の血とご聖霊によって清めてくださって、通り行き札としてお持ちください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊ともに御言葉に生きる幸いに歩ませてください。尊い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。御言葉に入ります前に少し、感謝を述べたいと思います。今ゴスペル教室の案内ができて、子どもたちの部屋の窓に案内が貼られていますけれども、私は今夏暑いので、会計の奉仕をされている部屋でお仕事をさせていただいていますが、そこから窓からですね、お二人の女性の方の車が教会の横に止まりました。で、一人の方がこう出てこられたので、私は玄関でお迎えするために待ってたんですね。だとうとう来られなかったんですね。それで後で気づきました。ああ、ゴスペルのポスターを見て確認されて帰られたということが分かりました。ですから本当に今これからいろんな方法を使って案内しますけれども、神様がそのようなことを今日は大きな看板の方もつけようと思っていますけれども、いろいろな形で神様が働いておられることを励まされました。もう一つお分かちをさせてください。毎月御言葉の光やマナを取っているオアシスの方から命の言葉という本が何冊かプレゼントで送られてきます。この8月号で皆様にお勧めしたい、推薦したい文章が載っていました。それはもしも人生に戦争が起こったらということで、とてもバランスよく書いてらっしゃる欄がありますので、ぜひお読みください。私も皆様も世界中の人が戦争は嫌だ、してはいけないと分かっていますが、いざ国が世界がそのような流れになって戦争が始まったとき、自分はどういう態度を取るべきだろうかということを、この平和のうちから備えておくことは大事です。で、私が今まで読んだ中ではものすごくバランス、他を批判しないでかつ自分の確信を書いている、このイエス様の御言葉に従い抜くという、もしも戦争が起こったらというこの文章は読むに値すると思いますので、 ぜひ命の言葉の8月号推薦いたします。ぜひお読みください。さて今日御言葉に入りたいと思います。霊的な成熟を目指して、霊的成熟を邪魔するものをまずいくつか見てまいりましょう。前の文脈とのつながりを申し上げます。10節に続いて著者はキリストという大祭司について素晴らしいことを多く語りたいのですが、読者たちがまだそれを聞き取る状態にないので、5章11から6章20まで警告が挿入されているという文脈の中で今日の箇所を見たいと思います。11節、あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。6章12節の怠け者の怠けると同じ言語が使われています。福音の真理に対する飢え渇きと情熱を失ってしまっていたのでした。この読者たちが、私たちも主に祈り頼りつつ、この平や武将に気をつけたいと思います。12節、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。主の喜ばれる成長を目指そうとしていない状態になりました。私はこのメッセージを準備しながら、いやこの箇所は自分のに当てはまるなと思いながら、自分に語りかけるように準備しました。いや主が語りかけられました。あなたはメッセージする側ですが、どうですか、処方をもう一度教えてもらう必要ありませんかと語ってくださいました。人間的には楽かもしれませんが、そこには進歩がなく、主を信じていることの喜び、真の満足も味わえない道があります。現代の成長を阻むものは何でしょうか。それは忙しさであります。漢字で忙しいとは心が滅ぶと書きますが、本当にこの忙しさは心を滅ぼしてしまうことを知っています。それは一番大事な心を養ってくださる神様との交わりが乏しくなるからです。主にある互いの交わりの乏しさに忙しさはつながるからです。あるいは忙しさは知らず知らずのうちに、世の価値観、物質主義、目に見えるものが全てという間違い、主の御心を求めない事なかれ主義、儲け主義、主の正義ではなくて損得で動くなどに流されて、神の御言葉への聖なる渇き、聖なる熱心を失ってしまうことであります。この点で互いに祈り合いましょう。これまで述べた1から3の結果はどうなるんでしょうか。11節から教えられることは、もっと深い恵みを受ける御言葉の教えを解き明かすことが困難となるということです。つまり御言葉を聞いても心と自分の生活に結びつかない、生かされないということなんですね。つまりこう分離してしまってるんですね。聖書は聖書、読んだ、務めを果たした、で生活に出ると全くその読んだ聖書の御言葉と生活が関係なくなってしまう状態があります。一言ではありません。私も気をつけないと。そうであります。2、信仰の年数からすれば教師とは他の人に御言葉の恵みを教え分かち合う人になっていなければならないにもかかわらず、神様が告げてくださった御言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある状態となってしまいます。3、固いとはこういう意味があります。処方ではなく、もっと深い真理、信仰生活の戦いの核心に迫る教えの食物ではなく、皆さんもそうですが、信仰生活は戦いがありますよね。そうです。信仰生活とは神様に従うという時には、逆に悪魔の抵抗が強くなるということです。ですから戦いがあるということを不思議に思わないでください。自転車を に乗った時に分かりますね。ゆっくり進む時には風の低下は起きません。でも自転車のスピードが上がると風の抵抗が起こります。それと同じように私たちが神様に従う道に歩む時に、神様の歩みなさいという報告と全く違う方向にサタンが攻撃してきますから戦いが起こるのです。でもそれは無駄な戦いではない、また自分だけの戦いではないことを覚えましょう。神様に従う人には戦いがあるんだということを受け止めて、あ、これは正常なんだ、ここでこそ神様に頼るべきなんだと教えられていきましょう。固い食物ではなく父処方のままの教えを必要としている。普通一歩一歩成長していくとき、処方の教え、乳ではミルクでは満足できなくなるのが当然ですが、この読者たちはそのような状態になり下がっていたのでした。4、義。義とは意思、思い、行為の面で神の御心と合致する正しさです。神との正しい関係が義です。あるいは義とは神の喜ばれる正しい道の教えに通じていません。それは経験不足、未熟である、学びも不足し、学んだことの実践も不足なので、御言葉が身につかない、実を結ぶための霊的な栄養となっていない状態のことです。13節、幼子なのですと言われています。霊的な幼子の特徴は何でしょうか。いくつか記しました。1、幼子の特徴はわがまま、自分勝手、自己中心、他の人への配慮ができないという状態です。2、物の考え方が浅く狭いということです。目先のこと、外側だけで判断しやすいのです。聖書にこんな素晴らしい御言葉があるんだなと、この準備をしながら再確認できました。第一コリント14章20節、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人、それは大人とは一面だけを見るのではない大人、いろいろな角度から考える大人、一つ一つの出来事を考え合わせ神の御心に近づく大人になりなさいということです。聖書は本当に深い霊的な心理学も教えているとロイド・ジョーンズという人は言いました。今この100年間いろんな心理学が流行ったり廃れたりしてきましたが、今一番主流になってきたのは認知療法、つまり考え方を変えるという治療が主流になってきました。でもよく聖書を読みますと、もう2000年前から神様は霊的な心理学の中で、命ある心理学の中で、第一コリント14章20でその答えをもう置いてらっしゃる。考え方において子供になってはいけません。また皆さんにもう説教をしましたが、ローマ12章2節、今回心の一心で、私が期待していたのは思い、考え方の一心によって変えられなさい。でも変えられなさいとは訳されていますから感謝です。自分を変えなさいという訳でしたが、変えられなさい。でもその言語はですね、この第一コリント14章と同じことを言っているんですね。心を変える、心の一心ではなくて考え方の一心によってという言語です。つまり私たちがなぜ聖書を読むのか、そして神様から新しい命、聖霊様をいただいたのか、それは私たちの心が 変わると同時に考え方が変わるということなんです。だから聖書を読む必要があるんですね。聖書を読むということは物事の捉え方が変わるということです。それは神の視点で物事を考え、いろんな角度から考えることができるということです。今から40年ほど前、私は北海道聖書学院を卒業して大麻教会に就任しました。その時に青梅府の宣教師の方と働く機会が与えられました。それはジョン・テイラーという先生でした。英国からのご夫妻でした。素晴らしい人格の方でした。でこのジョン・テイラー先生は後に青梅府の全体の責任者、全国の責任者になりましたが、その頃から私はこのジョン・テイラー先生から教えられた忘れられないことがあります。それは何か問題が起こった時にこの先生の口癖は、私にこのように彼は教えてくださいました。何かが起こった時にこちらから、あちらから、こちらから、こちらから、上から、その物事を判断しましょうと教えてくださいました。それはまさに考え方において子供になってはいけませんということでした。つまり物事が起こった時、一面的に見るんではなくて、神様の視点で多角的に見て、神様に聞いて判断しましょうと教えてくださったことは、今も私の心に残っております。では積極的に霊的な成熟の道を見てまいりましょう。聖書の教える成熟した大人とは、1、善。善とは世の中の善悪ではなくて、神の目に正しいことという意味が聖書的にあります。ですから善とは神の目に正しいことと、悪、悪とは人が、あるいは裁判官が決めた決裁ではなくて、神が嫌われる罪、神の目に正しくないこと、不正、神が喜ばれないことが悪ですを見分ける感覚。素晴らしい御言葉ですね。見分ける感覚、これは道徳的な判断力、識別力という意味です。私たちは御言葉と神様と共に歩む経験の中で、見分ける感覚を養われていくということです。見分ける感覚は道徳的な判断力であり、識別力であり、最終的には神の御心はどこにあるかということに到達する感覚ですを経験によって、聖書はバランスがありますね。経験はどうでもいいと書いてありませんと同時に、経験だけに頼ってはならないことも聖書全体を教えています。私たちは体験や経験を通して学びますが、体験とか経験は頼るものではなく用いるものだということを覚えましょう。頼るのは神様です。でも経験は無駄ではない、経験は用いるものです。くどいようですがもう一度言います。頼るのは神様、でも経験は無駄ではない、経験は頼るものではなく神に頼って、その経験を用いて判断していくのであります。私も振り返りますと、人生の中でいろんな経験体験をしたことが、また同じような体験経験に問題にぶつかるときにものすごく役立つなということを経験してきました。皆さんもそうだと思います。皆さんも今まで生きてこられた一つ一つの経験は、これから起こる出来事の判断材料にとても役立ちます。でももしクリスチャンでなければ、その自分が通った経験による判断だけですね。ところが私たちにとってはもう一つ加えられます。それは今まで通った経験も無駄になりませんが、その経験だけに頼らないで、その経験と同時に神様に 今回の場合はどのようにしたらいいでしょうかと新たに尋ねることが大切な生き方なのです。ですから感謝しましょう。私たちに与えた経験も神は無駄にしないと同時に御言葉によって判断するということを加えて与えてくださるということ。丸に成熟した大人は世の価値基準で物事を判断せず、御言葉と神の御心、いろんな出来事を結び合わせ益としてくださる神の御心を祈り求めて判断していくのであります。先ほど申しましたローマ12章フィリピ1章にあります。後でお読みください。幼子と反対の人です。つまり自分勝手ではなく周りの人々のことも考え配慮できる人です。ここには書いておりませんけれども、自分勝手ではなくということは自分とその人の間にイエス様を間に置くということです。自分とその人の間にイエス様を置いて判断できる人です。マリオン、物の考え方が深く広いのです。霊的な大人は今さえ良ければではなくて、ここも大事です。請求に今さえ良ければということは危険です。今さえ良ければは後で刈り取りが必ずありますから、今さえ良ければというサタンの誘惑に負けないようにしましょう。今さえ良ければではなく、先のことも考え、上辺ではなく内面も見られる人なのです。もちろんこれも神様に祈りながら、上辺ではなく内面も見られる人になるように祈りましょう。そして踏み出すべき時と引き返すべき時を見分ける人です。これは大事です。踏み出すべき時と引き返すべき時を見分ける人です。プロの登山家でも、また登山のガイドをする方にとって大事なことは、踏み出すべき時と残念ながらもう少し頑張れば頂上のきれいなところ見えるけれども、この天候では思い切って引き返しましょうと言える人でなければならないということです。ですから私たちは祈りましょう。神様、臆病になって踏み出すべき時を踏み出さないものにならないようにと同時に、過信して引き返すべき時に引き返さないで進んでいっぱいして、間違った道に行かないように守ってくださいと祈りましょう。そのことが別の言葉で今日朗読していただいた伝道者の書にこう書いてありました。求めるべき時と諦めるべき時があると書いてありました。後で読んでください。伝道者の書3章、求めるべき時と諦めるべき時がある。聖書深いですね。私たちが人生の壁にぶち当たる時、祈りましょう。今は踏み出すべき時でしょうか、それとも引き返すべき時でしょうか、求めるべき時でしょうか、諦めるべき時でしょうか。祈る人は幸いです。2、霊的成熟への道、個人と同時に教会全体も合わせて見ていきましょう。丸1、御言葉に対して鈍い耳ではなくよく聞く耳、開かれた心で聞き従うように祈りましょう。御言葉に対して鈍い耳ではなくよく聞く耳、開かれた心で御言葉に聞き従うことができますように。丸に、初歩の状態に自己満足せず絶えずイエス様の姿へ成長を目指して祈ることができますように祈りましょう。 初歩の状態に自己満足せず絶えずイエス様の姿に成長できますように。マルさん、せわしく表面的には魅力あるように映るプログラムの多い今の世にあって、世の価値観に流されないように祈りましょう。そして礼拝や学び、分かち合い、ディボーション、幸いな神との交わりの時間を最高の掟ではなく最高の喜びとし、しっかりと継続していく。継続は力ですね。健康はどこから与えられるんでしょうか。神がくださった肉体の健康も実は同じです。霊的な健康も同じです。急に薬を飲んでですね、力が湧いて100メートル5秒5で走れるようになったら、それは危ない薬です。大事なことはやっぱり毎日コツコツと栄養のあるバランスある食事を食べて、適度な運動をして、その継続の中で健全な力、健康が与えられる。実はこれは霊的な肉体と同時に霊的な心の健康、信仰の健康も同じです。神様と交わり、御言葉を味わい、コツコツと成長していくのです。主にあるクリスチャンとの交わり、集まりは互いに励まし合い、強め合い、世の誘惑の攻撃から互いを清め守る。御言葉にこうあります。自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日、主の日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日、主の日が近づいていることが分かっているのですから、ますます共に集まって励まし合いましょうと聖書はおっしゃいます。私はイエス様に出会って約44年間で学んだことは、洗礼を受けて間もなく教えられたある方が教えてくださったことを今も味わって、そうだなと思います。私が洗礼を受けた時に、ある方がこのように教えてくださいました。高校3年の時でした。堀田さん、十字架を見てください。十字架は縦の棒と横の棒がありますね。ちょうどこのように神様との交わりと主にある互いの交わりのバランスが両方とも大事ですよ。神様とだけ交わればいい、これもバランスを欠いてますよ。クリスチャンとだけ交われればいい、これもバランスを欠いてますよ。神の前に一人きりになって、神と深い交わりとと同時に神様を中心とした互いの交わりが両方大事ですよ、ということを教えてくださったことは本当に感謝に耐えません。信仰生活の最初に教えられたことは44年経っても本当にそうだなと思います。ですからそれはその人の教えではなく聖書の教えだと確信して私はメッセージできます。神様との交わり、そして主にある互いの交わりによって私たちは強められる。私は神様との交わりが一番楽しい時間ですけれども、神様を愛している兄弟姉妹と交わるときに、ますます心が強められるという、この両方を体験し続けています。マルヨン14節から、ただ年を取れば成長するとは限らないことも見たいと思います。主と共に歩む日々、主にある経験、体験、主にある試練、訓練が私たちを主の姿に成熟させるということです。これは先週見た神がすべてのことを働かせ、共に働かせて益としてくださるということです。主と共に歩む日々、主にある経験、体験、主にある試練、訓練が 私たちを主の姿に、主の愛と清さと謙遜の姿に成熟させるのであります。その主にある訓練の最中は、人の目には失敗、無力、マイナス、後退に見えることがあります。主にある訓練の最中でも、人の目には失敗、無力、マイナス、後退に見えることがあります。しかし、そこで失望してはなりません。神は何一つ無駄なことをなさいません。偶然なことはありません。そのつらい苦しみ、試練、踏み出す、祈りつつ引き返す勇気こそ、私たちを成長させ、後にその人に平安な義の実、つまりイエス様の姿へ成長をという実を結ばせるのであります。そのつらい苦しみ、試練の時、神は踏み出す勇気をくださる。先ほど申したもう一つバランスがあって、踏み出す勇気と祈りつつ引き返す勇気の両方、どちらを選択するかを教えてくださる。そして私たちをそれらを結び合わせて成長させ、後に平安な義の実とはイエスご自身のことであります。平安な義の実、イエス様の姿に成長させてくださる、その実をくださる、イエス様の愛、喜び、平安の実を結ばせてくださる。すべてのことには定まった時期があり、神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。今日読んでいただいた最後の御言葉です。すべてのことには定まった時期があります。ですから祈りましょう。あなたが定められた時期はいつですか？と同時に、神のなさることはすべて時にかなって美しいということを覚えて慰めを得ましょう。時にかなってとは、私たちのやっていただきたい時間とは違うということを含めた御言葉なんですね。時にかなってとは、私たちがやっていただきたい時とは違っても、神様の方で最善の時にかなって。先日見たヘブルの御言葉を使うと、折にかなった、最高のタイミングで御業を成してくださるということです。先週見た御言葉をもう一度お読みします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された、つまり神の先行する選びによって救いに呼ばれた人たちのためには、私たちクリスチャンのためには、すべてのこと、それは苦しみ、後退にさえ思えることもが共に働いて、共に組み合わせ、ブレンドしてくださって、益としてください。この益は神の御業の前進の益であり、と同時に私たちの一番願っているイエス様の姿、イエス様の品格に成長する益となることを私たちは知っています。最後に丸を、何年経ってもいつも原点の十字架の愛、一方的無条件の神の愛を忘れないようにしようではありませんか。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。皆さん、先週申しましたローマ8章28、ある真面目なクリスチャンは私に問われます。神を愛する人たちのために生きとしてくださる。私は神をそんなに愛している立派なクリスチャンでないので、この御言葉は当てはまらないんじゃないんでしょうか。いや、そんなことはないです。神を愛する人とは、神が一方的に選んでクリスチャンとされた人たちと次に書いてありますから。そして第一ヨハネ4章19を一緒に読みましょうと言います。私たちは愛しています。つまり立派なクリスチャンと比べたら、神を愛していると言えないかもしれないけれども、神様と出会う前の自分よりは神を愛しているんです。神を愛してなかったら聖書を読まないです。神を愛してなかったらこのように礼拝に来ないです。神を愛してなかったら与えられたものの十分の一や、また神様に感謝の献金はしないです。でも私たちは愛しています。神を、そして神が作られた人を愛しています。それは 立派なクリスチャンと比べてではなく、イエス様を知らない時よりも私に愛が与えられた。それはなぜか。それは神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちがまず神を愛したのではない、神がまず私たちを愛してくださった。この無条件の愛にいつも変わらない土台に立ちましょう。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、霊的な成熟を目指して歩む者としてください。そしてあなたがそのためにいろいろな経験や、あるいは無力さ、失敗、マイナス、後退に見えることも益とし、そして御言葉の光で照らして、そして聖霊御神が内住して、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の美を実らせてくださることがを感謝します。そして私たちは主を信じる前よりも愛が増えました。それは私たちを愛しています。それは神がまず私たちを愛してくださったから、そしてその愛が今も注がれ続けているからです。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。